Gift。 綺麗事じゃない人生のリアル。ゲストの生き様と未来に残したいギフトを紐解くインタビュー番組、立石真由子が本音の対話をお届けします。
こんにちは、立石真由子です。今回は白間さくらさんをインタビューさせていただきます。さくらちゃんと普段呼んでるので、さくらちゃんで行こうと思います。彼女に出会ったのは4年前、 SNS から出会ったんですね。きっと SNS がこの世の中になかったら、コロナの後押しがなかったら彼女に出会ってません。さくらちゃんなんですけれども、 SNS で出会って、私が、Just Be Yourself、 自分らしく生きてという、女性向けの20代の女性向けの自己理解スクールを、もう5年やらせていただいてるんですけれども、そこの第1期生でございます。その時はですね、さくらちゃんは沖縄に住んでおりまして、私はもちろん東京を拠点に活動してるんですけれども、その中で会社に勤めながら、どうやって自分らしく生きていったらいいかっていうことを向き合ってる人だったんですね。自分らしく生きるとか、自分で何か発信していくってなると、まあ、フリーランスになったらいいのかなとか、ね、転職したらいいのかなとか、そういう考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、私がさくらちゃんに出会って、私が教えていただいてるのは、環境を変えずに自分と向き合い、ちょっと苦手だなと思った上司の人とも仲良くなれちゃって、結果苦手って自分で作ってる世界観なんだなってことを知り、自ら発言をして先輩との関係性を育むっていう、そんな姿を見せてくれた一人です。だからこそ多くの20代の子たちにさくらちゃんの生き方を伝えたい、そんな思いで今回インタビューさせていただきます。それではお楽しみください。聞いていただいた感想は LINE の方から送ってください。概要欄のリンクよりお待ちしております。それではスタート。本日は白間さくらさんに来ていただいてます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それでは、一つ目のテーマで自己紹介ということでいろいろ聞いていこうと思います。普段ですね、私はさくらちゃんって呼ばせてもらっているので、さくらちゃんで行こうと思うんですけれども、どこ出身とか、今ここで働いてるとか、ちょっとざっくばらな自己紹介いただいてもいいですか。
はい、改めましてさくらと申します。出身は沖縄なんですけど、今年の4月に上京してきて、今は転職活動を経て8月から都内で勤務してます。
ありがとうございます。そう、実は私はね、普段東京で活動していて、さくらちゃんが沖縄っていうところで出会った時はオンラインで出会ったんですよね。
そうですよね。で、まゆこさん沖縄にいらした時にお会いしたりとか。
そうちょっとそんな中でもう5年ですか、出会って。
早いですね。
もう本当になんか今回インタビューさせていただこうってなった時も、さくらちゃんのこの5年の生き方がすごい素敵で、等身大で聞きたくてお願いさせてもらったところがあるんですけど、もともとさくらちゃんはその沖縄で出身で育ってきてっていうところで、なんかどんな幼少期過ごしてたかとか聞いてもいいですか。
ありがとうございます。それで言うと、実は、中学生までは千葉にいて、でそこから両親の都合で沖縄に行ったっていうような感じなんですけど、幼少期は私弟と妹がいるので、なんか家の中ではザ長女みたいな感じ、でただ結構内弁慶で、外では割とおとなしめの子供だったかなと思います。
ね、きっともう兄弟思いっていうところで、それも今も印象的なさくらちゃんの一つなんだけど。なるほどね。じゃあその千葉から沖縄にその移って、沖縄とその沖縄じゃないところの環境の違いっていうのも感じて生きてきたと思うんですけど、なんかありますか。
そうですね、それはやっぱりすごく仕事してからも感じていて、ずっと沖縄で生まれ育った人っていうのがやっぱり、どの地方でもそうかもしれないんですけど、沖縄多くて、一方で関東っていろんな出身の人とか転勤族とかも多いじゃないですか。なのでそういう 意味でそのある意味ずっと自分のアイデンティティというかその沖縄の人たちってこう自分の沖縄俺たちの沖縄地元愛みたいなのがすごく強いんですけどで沖縄の中でもどこ出身なのか那覇なのか名護なのかあの宮古島なのかっていうのをすごく気にするんですけど、はいはい、私はそれで言うと千葉になっちゃう、
うんうん、
けど、
なるほど、
心は沖縄の友達のところにあるしっていうのでちょっとある意味なんですかね私はどっちなんだろうみたいなのはずっと抱えながらいたかなと思います。
なるほどです。そのぐらいその沖縄で育ってる人たちも、はい、どこの、あのエリアで育ってるかで何かが違うのかな沖縄なんか。
あそうですね、でもちょっと方言違ったりとか。
確かに島の中の方言違いますね。
そうそう、
うんうん、
とか感覚とか文化とかまあそんなに私もわからないんですけど微妙に違ったりとか、うんうんうん、あとはどこの高校出身なのかとかも結構気にしますね、
うんうんうん、一つの島の中でね。
あそうそう、
うんうんうん、
はすごく面白い文化だなと思いつつそうですねやっぱりそのうーん沖縄の県外の方との違うところだなって思います。
なるほど、なんか伝わってきました。その中でじゃあ引っ越して沖縄で過ごして学生時代ってなんかどんな性格だったとかありますか桜ちゃん。
学生時代は結構真面目というか自分で言うのもあれですけど、うん、優等生タイプだったなと思っていて、うんうんうん、友達が多かったわけではないんですけど、うんうん、先生にすごい好かれてました。
おお、なるほど。なんか学校行事とか積極的だったタイプですか。
いや行事はもう本当にみんなの意見に合わせますっていう感じで、
うんうん、
もう空気をずっと読んでてみんながバレーボールやりたそうだな過半数がバレーボールになりそうだなと思ったらバレーボールに手を挙げるみたいな学生でした。
なるほど。なんかさくらちゃんってなんかいい意味で人にちゃんと合わせたり人を持ち上げたりっていうようなイメージがあるんだけれどもいい意味悪い意味置いといて人を持ち上げるとか空気を読んで土台を作るっていうのは、うん、そこの影響もあるのかな。
そうですね、それは結構学生時代から特にあの、まあ、皆さん経験があるかもしれないですがスクールカースト的なものがうすら見えたあたりからすごく
感じてたんですね。
これは強いものについた方がいいみたいな。ちょっといいかあれがちょっと置いといて、うんうん、悪いかもしれないんですけど、うん、そのあたりからその力はもともと持ってたものが多分芽生え始めたのがその時だったんじゃないかなと思っていたので思っているんですけど、
うんうん、
そのなので人の空気感を読むとか合わせるとか先生が言っているニュアンスを汲み取ってこれテストに出そうだなみたいなことをこう感じ取るとかっていうのは学生時代にもともとあってるものが芽生えて育まれてきた結果今みたいな感じになってるかなって思います。
なるほどです、いいですね。じゃあそんなさくらちゃんがその就職していくような過程につながってくると思うんですけど就職活動はなんか沖縄の中でじゃあやったんですか。
あ実は就職活動は私あの大学も関東に出てきていたんですけれども、うん、あの東京で就職本当はしたくて、
うんうん、
でただ自分のやりたいことが特になかったので、
うん、
とりあえず土日祝休みの、
うん、
平日勤務のなんか良さそうなところを手当たり次第受けていたんです、
うんうん、
もう全落ちしまして。
おーなるほど。さくらちゃんが就職活動してたのは何年ですか。
2019年入社なので2018年。
2018年、
はい、
あれですね、その私2011年の関東大震災の時の就活生なんですけど、
あ
その本当にもちろん後に決まってるんだけどその関東大震災がまあ、落ち着いてって表現が適してるか分かんないけれどもその後ですね、うん
うん、そうです。なのでコロナ前の、まあ、2年間ぐらいなので、はいはい、就活してから就職して1年とかはかなり景気良かった時です。
うんうんうん、確かに確かに、
はい、
それこそ今聞いてて私も思い出したんですけどさくらちゃんと出会った時ってコロナ中でその入社されて 普段やらないような部署で活躍してた話があったと思うので、よかったらそこを聞かせてもらえたらいいなと思ったんですけど。
あ、はい、まあ、沖縄で金融系 の、はい、仕事に就いたわけなんですけれども、まあ、その入社して1年ぐらいは研修をして、よし、これから自分で独り立ちしてガンガン仕事を回していくぞってなった時にコロナになったので、うん、そのコロナの特別対応をひたすらやるっていう、うん、ような仕事のスタイルをしていました。で、まあ、それがその、まあ、今の私の糧にもなっているので、最終的には良かったなっていうふうには思うんですけれども、うんうんうん、その何ですかね、私たちの世代って後々コロナ世代とかって言われるようになって、うん、コロナの特別対応しかできない人たちみたいな、うん、呼ばれている、うんうん、そうそうみたいなんですけど、すごくお祭りみたいに忙しかったです
うんうん、うん、だって出会って、私も沖縄で会わさせてもらった時に、はい、ここのお店私携わったんですみたいなところで、
あ、な
ん
か3
本食べに行ったなみたいな記憶があるんだ
けど、ね、そうなんです。その時もコロナで二交代制って聞いたこと、うん、その当時やってた方もいらっしゃるかもしれないですけど、うんうん、その従業員が半分ずつ出勤するっていうような体制を、
はいはい、
もう本当にコロナ初期の時にやってたので、うんうん、独り立ちして間もない私が半分の先輩しかいないっていう状態で、
はいはい、
半分の先輩たちもすごく忙しいので私に目をかける暇がなくって、うんうん、お客様3時間待たせたりとか、
うんうんうんうん、
してちょっとこう苦言呈されたりとか、こう僕もう眠くなっちゃったよとか言いながら、
うんうんうん、
自分で完成させることのできた仕事だったので、うんうんうん、ちょっとお世話になってる真由子さんと一緒に行きたいなと思ってお誘いした感じでした、
はい、ありがとうございます。いや、その時代にあったところで活躍されてたとこあったと思うんだけど、次のテーマの方でよりお仕事でどういうものを得たかとか、あとは今その勤めるっていうところ以外での活躍っていうところを聞いていきたいと思うので、こちらのテーマを一回閉じていこうと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次回も楽しみに聞いてください。
今日の物語の中にあなたへのギフトはありましたか？その言葉が明日を自分らしく生きるための小さな勇気になりますように。次回は立石真由子がゲストの仕事について掘り下げます。ぜひこのまま次の物語もお聞きください。番組へのご意見を概要欄の LINE 公式アカウントへお送りください。あなたのメッセージをお待ちしております。この番組は株式会社ルボーモンドの提供でお送りいたしました。